国連とガザにおけるジェノサイド、制度的信頼性の回復に向けた法的アプローチ。2025年末まで、ガザで進行中のジェノサイドは、21世紀で最も深刻かつ破壊的な危機の一つとなっています。イスラエルの軍事作戦の持続的かつ体系的な性質、民間インフラの破壊、食料、水、医療サービスの供給妨害、そして一般市民の大量殺戮を特徴とするは、国際的な法秩序の根本的な再評価を促しています。 1. ガザにおけるジェノサイドを認める国と組織。多くの国際主体、すなわち国家、政府間機関、国連メカニズム、市民社会組織がイスラエルのガザでの行動を1948年のジェノサイドの防止及び処罰に関する条約以下、ジェノサイド条約の枠組み内でジェノサイドとして現在記述しています。この枠組みは単なる口頭での非難ではなく、条約の義務、法的プロセス、信頼できる調査の結論に基づいた法的な特徴付けです。以下のリストはイスラエルのガザでの行動をジェノサイドと正式に定義した、またはこの文脈でジェノサイド条約を参照した国家、政府間機関、組織を特定します。南アフリカ国際司法裁判所 ICJ において、ジェノサイド条約の適用、南アフリカ対イスラエルで訴訟を提起し、イスラエルをジェノサイドで告発、2023年12月29日、ICJ は暫定的措置の段階で、ジェノサイドの主張をもっともらしいと判断、2024年1月26日。トルコ南アフリカのジェノサイド訴訟を支持するために、ICJ の手続きに正式に参加、2024年8月7日。ブラジル、ルーラ大統領は、イスラエルのガザでの行動を繰り返し、ジェノサイドと呼びました。2024年2月18日、および26日、2025年6月8日。コロンビア、グスタボ・ペトロ大統領は、イスラエルの作戦を公に、ジェノサイドと表現、2024年5月1日、2025年8月30日、国連総会での演説、2025年9月23日。サウジアラビア、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子は、イスラエルの作戦を、ジェノサイドと呼びました。2024年11月11日。パキスタン、外務省の声明及びプレスリリースで、ガザのジェノサイドを繰り返し言及。マレーシア、外務省の声明で、イスラエルの行動を明確に、ジェノサイドと呼びました。2025年の複数声明。インドネシア、外務省の声明で、イスラエルのガザでの行動を非難するために、ジェノサイドという用語を使用、2024年8月。ホンジュラス政府は、ジェノサイドと呼んだ行動を非難し、大使を召喚、2023年10月。ボリビア ICJ のジェノサイド訴訟を支持する声明を提出し、公式文書で、ジェノサイド条約の枠組み内で問題を調査、2024年10月。イスラム協力機構 OIC ガザへの攻撃を集団的ジェノサイドと表現、2023年12月。その後、国連のジェノサイド調査の結論を歓迎、2025年9月。湾岸協力会議 GCC 首脳会議の声明で、イスラエルのガザでの犯罪をジェノサイド及び民族浄化のアジェンダの一部として非難、2024年12月1日。国連独立国際調査委員会コイ・イスラエルがガザでジェノサイドを行ったと結論、2025年9月16日公開の報告書。国連イスラエル観光特別委員会イスラエルのガザでの戦争はジェノサイドの特徴に合致すると結論、2024年11月14日。国際ジェノサイド研究協会イアグス会員決議2025年8月31日は、イスラエルのガザでの行動がジェノサイドの法的定義を満たすと確認、広く報道。アムネスティインターナショナル2025年の複数の声明で、イスラエルがガザでジェノサイドを行っており、飢餓を殲滅兵器として使用していると述べました。ヒューマンライツウォッチHRW179 ページの報告書、2024年12月19日は、ジェノサイド行為及び意図的な剥奪政策、 人道に対する罪を特定。欧州憲法人権センターエクレ公式な法的意見書2024年12月10日は、イスラエルがガザでジェノサイドを行っていると結論。 B セラム、イスラエルの人権団体、2025年の報告書、我々のジェノサイドは、イスラエルがガザでジェノサイドを行っていると結論。イスラエルの人権のための医師団、フリー、2025年の報告書は、イスラエルがジェノサイドを行っていると結論。アムネスティ・インターナショナルによる要約。国際人権連盟、フィー、イスラエルの行動を繰り返しジェノサイドと表現し、条約に基づいて国家が対応するよう促した。ドーン、アラブ世界の民主主義を、今組織の声明は、ガザで進行中のジェノサイドを繰り返し言及。AL ホック、イスラエルの行動を明確に、ジェノサイドとして記述する文書を作成し、ICJ の決定を参照。ユーロ地中海人権監視団複数の出版物で、イスラエルの作戦を明確に、ジェノサイドと表現、HRW の文書で引用。メディコ・インターナショナルガザでのジェノサイドの枠組みを、その擁護活動と分析を通じて、調査、2025年のレポート及びインタビュー。この前例のないコンセンサス、グローバル、サウスとノースを超え、国家、機関、学術界の境界を超える、は、責任と予防に関する、国際的理解の変化を示しています。第二次世界大戦後の時代で初めて、ジェノサイド条約が進行中のジェノサイドに対して、多くの主権国家によって発動され、ICJ での重要な法的進展が伴っています。2. ジェノサイド防止の国連の責任。国家、政府間機関、国連メカニズムによる、イスラエルのガザでの進行中の作戦が、ジェノサイドに相当するという累積的結論は、道徳的懸念を提起するだけでなく、信頼できる緊急の法的脅威を活性化し、国連のジェノサイド防止の集団的責任を義務付けます。国連憲章の第1条、第2条、2、第24条に基づき、安全保障理事会は国際の平和と安全の維持及び国際法の基本原則の尊重を確保する法的義務を負っています。ジェノサイド条約は、ジェノサイドを防止し処罰する普遍的義務を定め、拘束力のある規範、ジャスカ・ガンズを反映しています。ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約、1948年。第1条、締約国は、ジェノサイドが国際法上の犯罪であることを確認し、これを防止し処罰することを約束する。ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア及びモンテネグロ、2007年の事件で、国際司法裁判所は、ジェノサイド防止の義務は、国家が、ジェノサイドの重大なリスクの存在を知った、または、通常知っているべき時点で生じると判決しました。国際司法裁判所、ボスニア対セルビア、判決、2007年2月26日。国家のジェノサイド防止の義務及び関連する、行動義務は、国家が、ジェノサイドの重大なリスクの存在を知った、または、通常知っているべき時点で生じる。したがって、ジェノサイドの信頼できる証拠が存在する場合、ICJ の暫定的措置、国連の調査メカニズム、複数の国家及び人権団体の結論によって確認されたように、安全保障理事会、特にその常任理事国は、ジェノサイドを防止するために行動する法的義務を負っています。国際の平和と安全の維持における、安全保障理事会の主要な責任、憲章、第24条、1、と、全加盟国を代表して、集団的に行動する、その独自の能力は、この義務を特に拘束力のあるものにします。信頼できる機関、ICJ 自体を含む、が、ジェノサイドの最もらしいリスクが存在すると判断した、場合、理事会はそれを防止するために行動する法的義務を負います。3. 拒否権の乱用と米国の役割。ジェノサイド条約、1948年及び国連憲章から生じる圧倒的な証拠と拘束力のある法的義務にもかかわらず、米国は ICJ が最もらしいジェノサイドと表現したものに対応するために安全保障理事会が行動することを繰り返し阻止するために拒否権を使用しています。2023年10月以降、ワシントンは少なくとも7回、人道的停戦の要請、 人道的アクセスの促進、または国際人道法の尊重を求める決議案を阻止するために拒否権を使用しました。これらの決議はすべて事務総長、人道問題調整事務所 OCHA および国連パレスチナ難民救済事業機関UNRWAからの緊急の要請、並びに独立した調査メカニズムの結論を反映していましたが、一つの常任理事国の単独の反対によって阻止されました。最初の拒否権は2023年10月に発生し、イスラエルの初期爆撃とガザの民間人の犠牲者を受けて、即時人道的停戦を求める決議案が阻止されました。続く拒否権、2023年12月、2024年2月、2024年4月、2024年7月、2024年12月、および2025年3月は一貫かつ意図的なパターンに従いました。安全保障理事会が憲章に基づく国際の平和と安全の維持の責任を果たそうとするたびに、米国は拒否権を使用してイスラエルを責任から保護し、民間人の命を守るために設計された集団的行動を阻止しました。4. 憲章の解釈、ウィーン条約の枠組み。憲章は一貫性のある統合された法的枠組みであり、すべての条項が同じ規範的地位を持ち、互いに調和して解釈されなければなりません。条項間に内部的な階層は存在せず、むしろ各条項はその文脈内で体系的かつ目的論的に、すなわち憲章の第一条及び第二条に記載された一般的な目的と原則に照らして理解されなければなりません。この体系的解釈は ICJ 及び国連の法的機関によって繰り返し確認され、憲章が分離された権力や特権の集合ではなく、グローバルガバナンスのための統一かつ不可分な手段として機能することを保証します。ウィーン条約、1969年に定められた解釈枠組みは国連憲章に平等かつ完全に適用されます。憲章がウィーン条約に先行するものの、そこに記載された解釈原則は憲章の起草時にすでに慣習国際法として確立されており、その後 ICJ の判例で確認されました。したがって憲章は誠実にその目的と目標に照らして一貫した全体として解釈されなければなりません。ウィーン条約、1969年、第26条、条約を尊重する義務、効力を有するすべての条約は締約国を拘束し、誠実に履行されなければならない。第31条、1、条約はその文脈における条約の用語の通常の意味に従い、誠実に、かつその目的と目標に照らして解釈されなければならない。第31条、3、C、締約国間の関係に適用される関連する国際法の規則を考慮しなければならない。したがって、安全保障理事会に付与された権限、拒否権を含むは憲章の目的と目標に反して解釈または適用されてはなりません。 5. 拒否権の法的制限。国連憲章の第27条3は安全保障理事会の常任理事国に拒否権を与えますが、この権力は絶対的ではありません。憲章の目的と原則第1条及び第24条及び誠実第2条2に厳密に従って行使されなければなりません。国際の平和と安全の維持に主要な責任を負う機関として、安全保障理事会はこれらの義務に従ってその任務を履行する法的義務を負っています。第24条1に基づき、安全保障理事会はすべての国連加盟国のためにその権限を行使します。この権限の委任は、すべての理事国、特に拒否権を持つ常任理事国に、憲章の基本目的及び誠実に従って行動する信託義務を課します。第1条、第2条、2、第24条、2は、第24条、1と合わせて、拒否権が安全保障理事会の国際の平和と安全の維持という集団的責任を妨害するために、使用されてはならないという原則を支持します。憲章は第27条3を通じて拒否権に明確な手続き的制限を設け、紛争の当事者は第6章及び第52条3 に基づく決定の投票を棄権しなければならないと規定しています。この規定は安全保障理事会の意思決定における中立性の基本原則を具現化しています。常任理事国が武力紛争の当事者に相当な軍事的、財政的、または物流的支援を提供する場合、その理事国は合理的に紛争の当事者とみなされ、したがって投票を棄権する法的義務を負います。国連憲章第1条1、国際の平和と安全を維持し、そのために平和への脅威の防止及び除去、並びに侵略行為、または平和の他の侵害の抑圧のための効果的な集団的措置を講じ、平和的手段により正義及び国際法の原則に従って平和の侵害につながる可能性のある国際紛争または状況の調整または解決をもたらすこと。第2条2、すべての加盟国はその加盟資格から生じるすべての権利及び利益を確保するためにこの憲章に基づいて引き受けた義務を誠実に履行しなければならない。第24条1、組織の迅速かつ効果的な行動を確保するために加盟国は安全保障理事会に国際の平和と安全の維持の主要な責任を付与し、この責任に関連する任務の遂行において安全保障理事会がそのために行動することを同意する。第24条2、これらの任務の遂行において安全保障理事会は国連の目的と原則に従って行動する。安全保障理事会に付与されたこれらの任務の遂行のための特定の権限は第6章、第7章、第8章及び第12章に規定されている。第27条3、第6章及び第52条3に基づく決定において紛争の当事者は投票を棄権しなければならない。第1条、第2条、2、第24条、1、2、および第27条、3は、ウィーン条約の第31条第33条に従って解釈され、拒否権が無制限の特権ではなく、国際社会から委託された条件付きの権限であることを示しています。この権限の不誠実な使用、憲章の目的に反する目的での使用、または、理事会の主要な責任を妨害する方法での使用は、権利の乱用及び権限を超えた行為であり、憲章の枠組み内で法的効果を持たないものであり、ジェノサイド防止及び民間人保護に関する、ジャスカ・ガンズ規範に反します。6、国際司法裁判所の役割。国際の平和と安全の維持における、安全保障理事会の責任は、第1条及び第24条に規定されているように、国際法を尊重する及び残虐行為を防止する義務を本質的に含み、国際関係の安定を脅かします。理事会の任務は政治的特権ではなく、すべての加盟国を代表して行使される法的信託であり、憲章の目的と原則に持続します。常任理事国がジェノサイド、人道に対する罪、またはジュネーブ条約の重大な違反を防止、または対応するために設計された行動を阻止するために拒否権を使用する場合、その行動は拒否権の乱用及び憲章の枠組み内での権限を超えた行為を構成します。このような場合、国際司法裁判所の解釈的役割が重要になります。その規定の第36条に基づき、裁判所は憲章、またはジェノサイド条約の解釈、または適用に関する紛争を加盟国が提起した場合に、紛争管轄権を行使することができます。さらに、総会、安全保障理事会、及び国連の他の認可された機関は、裁判所の規定の第65条及び憲章の第96条に基づき、特定の状況における拒否権の使用の法的影響を明確にするために、諮問意見を求めることができます。諮問意見は、正式には拘束力を持たないものの、憲章の権威ある解釈を構成し、国連の実践において重要な重みを持ちます。国連憲章第96条1、総会または安全保障理事会は、国際司法裁判所に対し、任意の法的問題について諮問意見を求めることができる。国際司法裁判所 ICJ は、安全保障理事会の決定、 または拒否権を直接覆す権限を持たないものの、国連憲章を解釈し、その下で行われた行動の法的影響を決定する権利を有します。国連の主要な司法機関、憲章第92条として、裁判所は憲章の解釈及び国連機関の行動の合法性に関する問題を包含する司法的及び諮問的機能を行使します。したがって、原則として裁判所は不誠実または憲章の目的と原則に反して使用された拒否権が法的効果を持たないことを確認し、関連する決議案が実質的に採択されたとみなすことができます。実際には、この決定により、安全保障理事会の他のメンバーは、憲章に反して使用された拒否権を法的効果を持たないとみなし、理事会が決議を実質的に採択することを可能にします。そのような拒否権は、当初から無効とみなされ、理事会の国際の平和と安全の維持という集団的責任を覆すことができないものとなります。 7. 国連の信頼性回復法的アプローチ。ガザのジェノサイドによって明らかにされた危機は、国連の無力化がその設立文書の失敗によるものではなく、その解釈と適用によるものであることを示しています。 ICJ 及び国連自身の調査メカニズムによって記述された最もらしいジェノサイドに対応する安全保障理事会の無能力は、法的権限の欠如ではなく、憲章の目的に反して行動する常任理事国による拒否権の乱用によるものです。憲章の改革を求める声は道徳的に説得力がありますが、第108条の手続き的障壁により特権を維持することに最も関心を持つ者の承認が必要なため、長期的に達成不可能です。したがって、解決策は達成不可能な憲章の改定ではなく、条約法及び憲章の内部論理に基づく解釈にあります。最初かつ最も緊急のステップは、国際司法裁判所 ICJ に対し、第27条3に基づく拒否権の合法性と制限に関する諮問意見を求めることです。このような意見は憲章を変更するものではなく、ウィーン条約及び拘束力のある国際法に従って憲章を解釈し、拒否権が憲章が付与するすべての権限と同様に、誠実、目的と目標及びジャスカガンズの義務に従うことを確認します。 ICJ への二重のアプローチ、総会と安全保障理事会。国連憲章の第96条1及びICJ 規定の第65条に基づき、総会及び安全保障理事会は任意の法的問題について諮問意見を求める権限を有します。各アプローチは、組織が拒否権の法的制限を明確にするための異なるが補完的な機会を提供します。総会のアプローチは、単純多数決のみが必要であり、拒否権の対象とならないため、明確かつ安全な道を提供し、特に安全保障理事会が麻痺している場合に、法的、明確性を達成するための最も実際的かつ、手続き的に安全な道です。しかし、安全保障理事会も、そのような意見を求める権限を有します。問題は、常任理事国の拒否権が、自身の権限の制限に関する法的意見の要求を理事会が阻止できるかどうかです。憲章の第27条2に基づき、安全保障理事会の議事手続きに関する決定は旧理事国の肯定的多数決によって行われるものであり、拒否権の対象とならない。諮問意見を求める決議、実質的な権利や義務を課さないためは、明らかにこの手続きカテゴリーに該当します。国連憲章第27条2、安全保障理事会の議事手続きに関する決定は旧理事国の肯定的多数決によって行われる。ナミビアの先例 S.284/1970 はこの解釈を支持します。南アフリカのナミビア駐留の法的影響に関する諮問意見の理事会の要求は手続き的決定とみなされ、拒否権なしで採択されました。同様に、拒否権の制限に関する諮問意見を求める決議は、理事会自体の制度的運営に関連し、国の権利や義務に影響を与える実質的行動ではありません。したがって、安全保障理事会は手続き的投票として拒否権の制限に関する ICJ からの諮問意見を 求める決議を合法的に採択でき、これは9つの肯定的投票のみを必要とし、拒否権の対象とならない。要求が提出されると、ICJ がその受け入れを決定します。そうすることで、裁判所は、問題が手続き的であり、その管轄権内にあることを暗黙的に確認し、その管轄権の範囲内で、拒否権の制限に関する問題を法によって解決します。このアプローチは、どの常任理事国も国連が、その設立文書の法的解釈を求めることを、一方的に阻止できないことを保障します。また、ウィーン条約に基づく、有効性の原則、すなわち、すべての条約はその目的と目標に、完全な効果を与えるように解釈されるべきである、を尊重します。拒否権の合法性に関する法的、明確性の要求を拒否権で阻止することを許せば、憲章の整合性と国際法秩序の誠実性を損なう論理的かつ法的な矛盾が生じます。法の支配の回復。したがって、総会及び安全保障理事会は、ICJ からの諮問意見を求めるための補完的な法的アプローチを提供します。総会のアプローチは、手続き的に安全であり、安全保障理事会のアプローチは憲章及び条約法に基づいて法的に防御可能です。両方のアプローチは同じ基本目標を達成します。拒否権がジェノサイド防止や国連の目的を挫折させるために合法的に使用できないことを明確にする。このプロセスを通じて組織はその信頼性の回復に向けて重要な一歩を踏み出し、その権限が権力ではなく、国際法の優越性に由来することを確認します。政治的特権ではなく、法の支配が国連の最も強力な機関を導くべきです。この原則を確認することによってのみ、組織はその基本目的、次世代を戦争の惨禍から救う、を回復することができます。結論。国連は、現在、不開催評価の瞬間に直面しています。ガザで進行中のジェノサイドは、国際法秩序の欠陥、その規範の不十分さではなく、その機関の執行能力の欠如を明らかにしています。ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約、1948年に明記され、ジャスカ・ガンズ規範として認められているジェノサイドの禁止は、例外なくすべての国家及び国連のすべての機関を拘束します。それにもかかわらず、ICJ の正式な判決と圧倒的な証拠にもかかわらず、平和と安全の維持のための組織の主要機関は拒否権の乱用により依然として麻痺しています。この無力化は国際政治の不可避な特徴ではなく、ガバナンスの失敗であり法的信託の裏切りです。安全保障理事会の常任理事国は憲章第24条1に基づき、すべての加盟国のためにその権限を保持します。この権力は所有物ではなく、信託です。拒否権が進行中のジェノサイドを保護したり、人道的保護を妨げたりするために使用される場合、それは平和の維持の道具ではなくなり、不処罰の道具となります。そのような使用は権限を超えた行為であり、憲章が付与する権限の範囲以外であり、憲章の文言と精神の両方に反します。最終的に、国連が、その正当性を回復する能力は、自身の法を執行する意思にかかっています。信頼性の回復は、単に決議や報告書の採択にとどまらず、組織を、その設立の正義の原則、平和、正義、平等、人間の生命の保護、に再調整することです。ガザのジェノサイドは、直接関与する国家だけでなく、国際システム全体の、この時代の遺産を形作ります。国連の信頼性と、国際法の誠実性は、この選択にかかっています。国連総会決議案。この決議案は誠実かつ必要性に基づいて提出され、世界の偉大な法的伝統を通じて何世紀にも渡り構築された原則、権力は誠実さ、正義、人の生命の尊重をもって使用されなければならないを参照します。この決議案は総会を通じて拒否権の制限を国連憲章の第27条3に基づき、ウィーン条約及びジェノサイドの防止及び処罰に関する条約1948年の解釈枠組みに従って明確にする法的かつ建設的な道を求める任意の加盟国 または加盟国グループのための支援及びリソースとして提供されます。この決議案は拘束力を持たず、所有権を主張しません。それは、国際の平和と国連の目的を促進するニーズを満たすために、任意の国家、または代表団によって適用可能、修正可能、または拡張可能に設計されています。政治的改革が達成不可能な場合、法的解釈が国連の信頼性を回復し、国際法の権力に対する優越性を確認するための最も安全な道であるという信念を持って提出されます。国連憲章第27条3に基づく拒否権の法的制限に関する国際司法裁判所への諮問意見の要請。総会は、国連憲章の目的と原則を想起し、加盟国が憲章第24条1に基づき、安全保障理事会に国際の平和と安全の維持の主要な責任を付与し、この責任に関連する任務の遂行において、安全保障理事会がそのために行動することを、同意することを再確認し、すべての加盟国が加盟資格から生じるすべての権利及び利益を確保するために、この憲章に基づいて引き受けた義務を誠実に履行しなければならないことを、憲章第2条2に基づき認識し、憲章第27条3に基づき、紛争の当事者は第6章及び第52条3に基づく決定の投票を棄権しなければならないことに留意し、憲章第96条1及び国際司法裁判所の規定第65条に基づき、総会が任意の法的問題について諮問意見を求める権限を有することを想起し、ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約、1948年、ジェノサイド条約が、普遍的義務及びジャスカ・ガンズの義務を明記し、ジェノサイドを防止し処罰することを約束することを再確認し、特にジェノサイドの防止及び処罰に関する条約の適用、ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア及びモンテネグロ、判決、2007年2月26日における、国際司法裁判所の判例に留意し、ジェノサイド防止の義務が国家が重大なリスクの存在を知った、または通常知っているべき時点で生じることを決定したことを。ウィーン条約、1969年が条約の解釈及び執行に関する慣習国際法を反映し、誠実、目的と目標、及び有効性の原則、第26条及び、第31条第33条を含むことを認識し、拒否権の使用が憲章の目的と原則、一般国際法及びジャスカ・ガンズ規範に適合しなければならず、権利の乱用は法的効果を持たないことに留意し、ジェノサイド、人道に対する罪、または国際人道法の重大な違反を防止、または終了するために設計された行動を阻止するために拒否権が使用されることが、理事会の責任を果たす能力を損ない、組織の信頼性を損なう可能性があることを懸念し、第27条3に基づく拒否権の制限及びその法的影響を法によって明確にすることを決定し、1、国連憲章第96条1及び国際司法裁判所の規定第65条に基づき、この決議の附属書 A に記載された法的問題について、国際司法裁判所に諮問意見を求めることを決定する。2、事務総長に対し、この決議及び附属書 AC を、直ちに国際司法裁判所に送付し、附属書 C に記載された事実及び法的記録を、裁判所に提供する、よう要請する。3、加盟国、安全保障理事会、経済社会理事会、人権理事会、国際刑事裁判所、その任務の範囲内、及び国連の関連機関、単位、メカニズムに対し、附属書 A に記載された問題について裁判所に、書面による声明を提出するよう招待し、総会議長に対し、総会を代表して、機関声明を提出する権限を付与する。4、国際司法裁判所に対し、可能な限りこの問題を優先し、ジャスカ・ガンズ規範及びジェノサイド防止の義務の、本質的な緊急性に一致する書面による声明、及び口頭審理のスケジュールを設定する、よう要請する。 5、諮問意見の待機中、安全保障理事会に対し、憲章第1条、第2条、2、第24条、第27条、3、ジェノサイド条約、ウィーン条約に照らして拒否権に関するその慣行を、見直す、よう招待する。6、次回会合の暫定議題に、国連憲章、第27条、3、に基づく、拒否権の制限に関する国際司法裁判所の、諮問意見のフォローアップ、という項目を含め、問題を継続して議論することを決定する。付属書 A 国際司法裁判所に提出される、問題。問題1条約の解釈と誠実。A。ウィーン条約第31条第33条に、明記された、条約解釈の慣習的規則は、国連憲章に適用され、適用される場合、誠実、目的と目標、及び有効性の原則は、憲章第1条、第2条、2、第24条との関連で、第27条、3の解釈を、どのように導くか。B。具体的には、拒否権が安全保障理事会の国際の平和と、安全の維持の主要な責任を妨害し、ジャスかガンズ規範によって要求される行動を阻止する場合、憲章に適合して使用できるか？問題2紛争の当事者と投票棄権。憲章第27条3の紛争の当事者は投票を棄権しなければならないという文言の法的意義は何であり、以下を含む。 A 第6章に基づき安全保障理事会の理事国が紛争の当事者であると判断するための基準。 B 武力紛争の当事者に相当な軍事的、財政的、または物流的支援を提供することが常任理事国を投票棄権の義務を負う紛争の当事者に変えるかどうか、またその場合どのようにか。問題3ジャスカ・ガンズ規範とジェノサイド防止の義務。 A ジャスカ・ガンズ規範及び普遍的義務、特に、ジェノサイド条約第1条及びジェノサイド防止の義務に関する慣習国際法は、拒否権の法的使用を制限するか。B。具体的には、ICJ の重大なリスクに関する判例に照らし、安全保障理事会及びその理事国に行動義務が生じ、拒否権が憲章に反する場合、いつ生じるか。問題4権限を超えた、拒否権の法的影響。A。拒否権が不誠実に、ジャスカ・ガンズ規範に反して、または、第27条、3、に反して使用された場合、国連の制度的枠組み内での法的影響は何で、あるか。B。そのような場合、安全保障理事会、または、国連は拒否権を法的効果を持たないとみなし、実質的に措置を採択するか、または、第1条及び、第24条に基づく、理事会の義務を履行するために必要な範囲で、その効果を無視できるか。C。権限を超えたとされる、拒否権に直面した、加盟国の義務は、憲章、第25条及び、第2条、2、に基づき何であるか。問題5、総会との関係、平和のための結集。安全保障理事会が麻痺している場合、問題3及び4で記述された状況での拒否権の、使用の法的影響は、憲章第10条第14条及び、総会決議 A、レス、377、V、平和のための結集に基づき何であるか。問題6条約法。A、ウィーン条約の第26条、条約を尊重する義務及び、第27条、条約の不履行を正当化するために、国内法を援用できないことは、拒否権の使用が憲章、または、ジェノサイド条約の義務の履行を阻止する場合に、常任理事国の拒否権の使用に、どのように影響するか。B。権利の乱用の原則、または権限を超えた行為は、法的効果を持たないという協議は、国連の法的枠組み内での拒否権に適用され、その結果は何であるか。付属書 B 主要な法的文書。国連憲章。第1条、1。国際の平和と安全を維持し、平和への脅威の防止及び除去のための効果的な集団的措置を講じる。第2条、2、すべての加盟国は、この憲章に基づいて引き受けた義務を誠実に履行しなければならない。第24条、1、 組織の迅速かつ効果的な行動を確保するために、加盟国は安全保障理事会に、国際の平和と安全の維持の主要な責任を付与し、安全保障理事会がそのために行動することを同意する。第27条3、第6章及び第52条3に基づく決定において、紛争の当事者は投票を棄権しなければならない。第96条1、総会または安全保障理事会は国際司法裁判所に対し任意の法的問題について諮問意見を求めることができる。ウィーン条約1969年。第26条条約を尊重する義務、効力を有するすべての条約は締約国を拘束し誠実に履行されなければならない。第27条締約国は条約の不履行を正当化するために国内法の規定を援用することはできない。第31条1、条約はその文脈における条約の用語の通常の意味に従い誠実にかつその目的と目標に照らして解釈されなければならない。第31条 3c、 締約国間の関係に適用される関連する国際法の規則を考慮しなければならない。第32条第33条補足的手段申請なテキストの解釈。ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約1948年。第1条締約国はジェノサイドが国際法上の犯罪であることを確認し、これを防止し処罰することを約束する。国際司法裁判所ボスニアヘルツェゴビナ対セルビア及びモンテネグロ判決2007年2月26日。国家のジェノサイド防止の義務及び関連する行動義務は、国家がジェノサイドの重大なリスクの存在を知ったまたは通常知っているべき時点で生じる。付属書 C 事務総長の指導的記録。裁判所を支援するため事務総長は以下の内容を含む記録を準備し提出する必要があります。1、憲章の刊行第24条及び第27条に関連する刊行記録への寄稿第27条3の歴史的準備作業、紛争の当事者による投票棄権の例。2、安全保障理事会の記録、大量残虐行為に関連する決議案及び投票記録第27条3、または投票棄権の義務を言及する会議の議事録。3、総会の資料、平和のための結集に基づいて採択された決議、関連する諮問意見の要求及びそのフォローアップ。4、ICJ の判例、ボスニア対セルビア、2007年憲章の解釈、ジャスカ・ガンズ規範、普遍的義務、制度的権限に関連する、暫定的措置及び諮問意見。5、条約法、ウィーン条約の準備作業及び、国際法委員会の第26条第33条に、関するコメント国連事務局の検証を条約とする、メモランダム。6、残虐行為防止の文献、事務総長の報告書人権理事会及び、独立国際調査委員会の結論、人権高等弁務官及び、人道問題調整事務所からの状況更新、ジェノサイド及び、大量残虐行為防止のためのデューディリジェンス義務の、刊行。7、学術的及び制度的分析、権利の乱用、権限を超えた行為、及び、国際機関内でのジャスカ・ガンズ規範に違反する、行動の法的影響に関する公国際法の、著名な権威からの資料。説明的中期、非運営的。目的、ジャスカ・ガンズ規範及び普遍的義務に関連する、問題での拒否権の使用の法的制限を明確に、すること権限を超えた、拒否権の法的影響を決定すること、及び安全保障理事会と、総会、平和のための結集を含むの相互作用を明確にすること。設計、付属書 A の問題は、裁判所に以下を要求します。ウィーン条約第31条第33条を、憲章に適用する、誠実な解釈目的と、目標。第27条、3、に基づく、紛争の当事者及び投票棄権を定義する。ジャスカ・ガンズ規範、ジェノサイド防止の義務を含むが、拒否権を、どのように制限するかを明確にする。不誠実、または、ジャスカ・ガンズ規範に反して使用された、拒否権の法的、 有効性を決定する。安全保障理事会が麻痺している場合の総会の役割を明確にする。